ただいまの時刻は、15時45分です。休憩前に引き続き会議を開きます、新潟日報社から写真撮影の申し出がありますので、これを許可します。それではこれから私が一般質問を行います。副議長によろしく後をお願いしたいと思います。それでは議長を代わります。どうぞ。
議長が一般質問をする間、私副議長の諸田でございます。進行を務めさせていただきます。12番質問順、6番、12番、南雲忠議員。
はい、南雲忠です。
12番南雲議員に、12番南雲忠議員に1についての1回目の質問を許します。
はい、それでは通告に従いまして一般質問をさせていただきます。まず最初の問題であります。地方創生に向けた地方版総合戦略を10月までに策定するという報道がありましたけれども、策定過程で最も重要と言われる住民参画への取り組みを問うものであります。地方創生の目的が地方の活性化であり、農林漁業や観光などのサービス業の可能性を最大限引き出し、地方を新しく作り、直すことが地方創生だとする政府の方針を考えるときに、全国の自治体が危機感を感じ地方創生に取り組む中、総合戦略は湯沢町の総合計画の範疇であるという見解を湯沢町は示しているわけであります。国の考えと相違し、すでに遅れを取っているんじゃないだろうかと思われるわけであります。我が町では先般のマスコミ報道で10月までに総合戦略を策定すると報道されましたけれども、国が求めている総合戦略は住民、議会、行政が一丸となって策定に取り組むことであります。人口増加対策が、非常に難しいとするならば、人口が減少しても安心して暮らせる仕組みを作る、人口減少の衝撃を緩める施策を住民参画の下で、策定することで、住民も一緒に考え策定したというプロセスが町づくりにとって非常に重要なことであります。10月までに総合戦略を策定するという目標の中で、住民参画及び議会との関係をどのように考えているのか、まずお伺いをしたいと思います。
12番南雲議員の1回目の質問が終わりました。長状に答弁求めます。はい、町長。
それでは南雲議員の1回目の質問にお答えをいたします。総合戦略は総合計画の範疇にあると申し上げてまいりました。総合計画が町の総合的な施策の方針を定めるものである以上、総合戦略が総合計画と相反するような内容になることは考えられないという意味からでございます。実際に国は5月20日に富山市で行われた市町村担当課長等の意見交換会において、条件を満たせば総合計画と総合戦略を一つのものとして策定することは可能との考えを示しております。また新潟県も県の総合計画にあたる新潟県夢起こし政策プランの評価委員14名で総合戦略推進組織を組織し、同プランの一部として総合戦略を策定するとしています。国の考えと相違し、すでに遅れを取ってしまっているというふうに思われるという議員からの指摘は当たらないのではないかというふうに思っているところでございます。住民参画については今年度に総合計画後期計画の策定予定であることから、さまざまな分野の方々で構成され、バランスが取れている総合計画審議 会員12名に新潟大学経済学部の隅准教授と大志銀行湯沢支店長を加えた14名で近日中に総合戦略推進会議を立ち上げる予定であります。また昨年後期総合計画の策定のためのアンケート調査を実施しておりますので、性別年代別地区別等のニーズの分析把握に活用して住民の意思を組み上げ総合戦略に反映したいと考えております。現在課長級職員で組織する検討委員会で総合戦略の素案を作成中であります。その素案をもとに私と副町長および部長級職員で組織する推進本部で7月上旬には案をまとめたいと考えております。議会との関係につきましては案がまとまり次第議会の地方創生特別委員会にお示しいたします。その後推進本部と地方創生特別委員会で意見交換の場を設け、議員の皆様からのご意見を参酌した上で最終案を作成し総合戦略推進会議に諮問したいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2回目の質問を許します。
今町長の方から、話がありましたのは、これは国の考えに相違しないんだと、決して遅れてないんだというようなお話を伺いました。しかしながら湯沢町の今町づくりの基本は何であるのかということを考えると、まずですね、湯沢町町づくり基本条例というのがありますよね。これは町長町が作ったわけです。これに沿って町づくりをしていかなければならないというこの基本条例があります。この目的は何なんですか。町民参加の町づくりの実現を図ることを目的とすると、ちゃんと第一条の目的と出されているんです。町民参加、これが大前提だということであります。そして、第4条町づくりの基本理念の中でもです、常にその町づくりに積極的に参加するよう努めさせなければ、町民はすらなきゃならない。そして町は町民の知る権利を保障するとともに十分な責任説明責任を果たし、町づくりに関する情報を提供しなければならない。そして町は町民参加の意欲を高めるように啓発に努めるとともに、町づくりのそれぞれの過程において庶民の町民の参画の機会を保障すること。こういうような形で町づくりの基本を定めた、これ湯沢町の最高機関であります。この中できちんと町民の参加を謳っております。そしてもう一つ、町長の、改革発策があります。まあ素晴らしい計画でありますけれども、この実はですね、行財政改革っていうのは、ね、チャレンジする行政、この中で町長は町民参画を本格的に運用することによりより良い町づくりを進めてまいりますと、こういう形で町民とも約束してるんですよ。町民参画が大前提であるという話なんです。今しかしながら町長の話を聞きますと、この、地方創生の総合戦略、全く町民の関与が直接ないですよね。代表を選んで委員会総合、計画の委員に、ある2人を新潟大学の先生、そして大志銀行の湯沢支店長を加える、その中で議論する。そしてあとは、課長級職員で組織する検討委員会で素案をまとめるんだと。まあ、総合計画の中で昨年アンケートを取ったという話がありますけれども、しかしながらですね、この地方創生に対する、ものはないんですよね。で、地方創生が今ですね、実は先般、これは電通がした調査なんですけど、全国の1万人の人たちに調査したら、地方創生に関しては 80% 以上の人たちが認識してるんだと、認知度 80% なんだと、ここまで言われてるんですよ。そういう中でこの情報が全くやっぱり町民に流れてこない。で、この今回の10月に策定するこの話についてもですね、私どもははっきり言って知らなかった。早急ですよね。確かに10月に、これをやればですね、そうすれば、交付金が上乗せされると、こういう条件はあるようでありますけれども、これですね、10月に本当に町民参画やったら間に合うんですか。だから今、それに間に合わせるために、みんなで内部で作るんじゃないですか。せっかく町を変えよう、 そして社会を変えようとする、国が出したこういうものに対してですね、大したことないんだと、我々のやってることのなんじゃなくてですね、それを一つ超えて、これがチャンスなんです。町をもう一回作り出す、変えるチャンスなわけです。だからこれをですね、活用しないという方法はないんですよね。そして、先般予算が示されました地域活性化、地域住民生活等緊急支援事業っていうのがありますけれども、これがですね2450万ぐらいお金が来るって話です。しかしこの内容を見てびっくりしました。地方人口ビジョンおよび地方版総合戦略の策定500万、委託料です。まあどっかにお願いするんでしょう。そして婚活支援、これが49万6千円という金額が出ました。これもですね、町民の皆さんが結婚相談所に、加盟するときに、その会費を負担してやるんだという話。そして、子育て世帯の臨時特例給付金加算給付事業、これは現在あるものに540万加算していくという話であります。そして湯沢町合同企業説明会周知チラシの作成、これは10万です。もう一つは湯沢町観光協会宣伝事業に1300万ということで2433万6千円の使い道が示されています。これ見てください、全部ですね委託なんです。全く、汗をかかない金の使い方、これは決して悪いとは言いません。専門家の力を借りることはいいわけですけれども、でしたらせっかく国が与えてくれた町民みんなで地域をこぞって考えろっていう、こういう、ことでありますので、これを活用して町づくりの原点は町民参画なんだと、こういうものをですね打ち出さなければこの地方創生全く意味がないわけだよ。遅れてないという話をされましたけれども、じゃあ本当に遅れてないのかという話になりますと、これ実はその先般の新聞に発表になりましたけれども、プレミアム商品券の発行というのがありましたよね。確かにプレミアム商品券がどれだけの価値があるか、これはまだ分かりません。しかしながら地方創生を導入するときに、地方創生何なのっていうときにですね、地域の活性化のためにこのプレミアム商品券みたいなのも発行もこれ意義ある。そのために新潟県の30市町村があります。29市町村はこれ全部やってるんです。しかも観光地と言われるところはお客さんに対して旅行券、これにもですねプレミアムをつけてやってるんです、販売してるんですよ。それがまたねネットで転売されたという事件も起こってます。いいじゃないですか、そういうふうな形で注目を集めてくれるわけですよ。確かに意味がないといろんな話はありますけれども、こういうものをですね、やることによって地域創生に対して、地方創生に対して町民がに道付けができるんですよね。だからこういうものをやらないでですね、いや遅れてないんだと言われてもちょっと困るんですね。地方創生戦略の中に実は粟島浦村にですね、三菱 UFJ コンサルティングからですね主任研究員が来ています。この人がですね面白いこと言ってますよね。新聞に報道されました。10月末を目標に策定作業を進めたいが予定より遅れる可能性があると。総合戦略は島民が一丸となって、取り組めるプロジェクトにしたいので、共通認識の構成には一定の期間を要する。上乗せ交付金活用など財政支援を受けるための急いではことを潜んでしまう恐れがあると。本来の目的は達せられないだと。こういうようなことでですね、こう言ってますよね。そうすると、今湯沢町が先行で、全部ほとんど委託に出すような形でやってるわけですけれども、この中でですね、ちょっとやっぱり気になるのがですね、こういう形で、やってて、果たしてですね本来の地方創生、これをうまく活用できてるのかどうか。総合計画の範疇であるとは言うけれども、総合計画では特区は作れないんですよ。しかしこの地方創生を活用すれば法律の枠を超えた特区をこの町に持ってくれるんですよね。だから全く私は違うもんだと思ってるし、当然それを超えなければいけないもんだと思ってます。そして先ほど、町長の方から新潟県のなんかありましたね、なんだっけ、夢よこし政策プランって言いましたね、これを県が活用してるって話なんですけど、それは違いますよ。この中の人口減少対策を県はその中に持ち込んでる。しかし総合戦略は違うんだと、その一部をそこから持ってきてるって意味なの、そうなんですよ。それから富山県のどっかに前行きましたら国がこういうしたと言いますけれども、それはですね、 策定、その総合計画を、総合戦略の一つのものとして策定することは可能だと言いましたよね。可能かもしれない。しかしそこから一歩飛び出さなければ町の再生はならないし、この町の再生をきちんとやらなければ日本は滅びてしまうという心配までしてるわけですよ、国は。だから乗りましょうよ。乗って、地域の人も、踏まえた中でですね、みんなでこの総合戦略を作ったらいかがですか。2回目が終わります。
12番名護議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。まずその町民参画されてないじゃないかと、まあ、こういうことがまず一つだったと思うんですけれども、いわゆるですね、この総合戦略を作り上げていく中では、その総合計画の審議員、この12名プラスその新潟大学の角先生等ですね、第一銀行を加えたと、まあ、こういうことですけれども、この総合計画自体にですね、参考委員まであって、地元の団体の長での方や、あるいは町民さんの方という中でこの12人が構成をされているというふうに、まあ、自分は理解をしておりますし、その中から町民の皆様方の、いわゆるその町民の団体である代表の方々から声を、まあ、拾い上げていくということで、まあ、総合計画も作られているわけでございます。そして新たにその先ほどのお二人の方を、まあ、加えてきたということと同時にですね、まあ、そのアンケート調査を総合計画に作成するにあたって町民の皆様方からいただいているんだと、まあ、こういうことをお話をしてきたところでございまして、町民参画というものがやはり全く行われていないということではまあないと思いますし、町民参画というものはきちんとやはり進めて、そのまちづくり基本条例の中にあるようにですね、これはまあ進めていかなければならないのではないかと、まあ、こういうふうにまあ思っておりますし、そのまあ、開花発作のチャレンジについてもですけれども、やはりチャレンジする人をまあ応援をしていきたい、まあ、そういうような中でこのチャレンジということをまあ使わせていただきましたし、まあ、町民参画ということについてはこの開花発作でもお訴えをしてきたところでございます。またその今ほどのですね、その活性化事業でこの先般2月の補正であったのではないかなと自分は思っておりますが、国からは1989万円が来たんですよね。で、今ほど南雲議員がおっしゃられたように、まあ、2300万が、まあ、支出されておりましたが、その足らなかった部分についてはプロパーで、まあ、当てがっていると、いわゆるその、町の自主財源でこれを、まあ、当てているということなんですよね。で、まあ、プレミアム商品券がですね、30町村の中で、湯沢町だけができなかったと、こういうことですけれども、まあ、このことについてもですね、まあ、実はその商品券を発券するには、まあ、1989万であったわけでございまして、その中からその2つ の, その事柄について分けなければならないということで、その今ほど説明がございましたが、総合戦略の策定に500万、あるいは子育て、これは臨時交付金に変わるものとして現金支給していこうじゃないかということで、出させていただいたんですけど、まあ、プレミアム商品券も相談をさせていただいたところですが、この500万の中ではいわゆるその事務費、まあ、印刷費等も含めて270、80万かかるということで、とてもその500万の範囲の中では、まあ、やはりこれができないということでございました。また自分もですね、この地方創生というそのいわゆるその大きなものの中で、果たしてそのプレミアム商品券が地方創生に当たるのかなと自分は思っています。一時期の景気を扶養していくという3.11 の時のようでことであるならば、それはそれとして効果があると思いますけれども、そのやはりもっともっとですね、その町人仕事創生法、町人仕事という中でその人口減少を食い止めていくとか、あるいは東京23区から人を呼び込むとか、町を輝くその地域らしさというか、その時代に合った町を作っていくというような中、あるいは、子どもの結婚や、あるいは出産や子育てという中に、そのプレミアム商品券で果たして自分はですね、 その地方創生というものが成し遂げられるかな、そのいわゆるその地域をその振興、一時期一時的に振興させる、そのまあそういうものにはなる可能性があると思いますけれども、まあどうかなとこう思っておりますが、もし例えばこの1989万でなくて1億とか、南魚沼市さんが2億来たというお話でございますけれども、そういう大きなお金が来ているとすれば、町としてもやった可能性があるわけでございますが、この自分自身はそのプレミアム商品券で町を地域を創生していくということについてはちょっと疑問を持っているところでございます。さまざまにいろいろなことがお話がございました。淡島村の三菱の総研ですかね、から就任さんが来ているというようなこともあったんですけど、その10月から12月までというまでに策定をするというのは、今ほど南雲議員の方からもお話がございましたように、この前倒しでこの6月ですかね、交付金がそれを策定しなければ来ないというようなこともあって、大概のところが10月とか12月とかそういうことになっているのではないかと、こういうふうに思っておりますが、国の意図というものをきちんと把握して、そのいわゆる人口ビジョンというものをきちんと作り上げた中で、人口の動向を見て地域活性というものをどういうふうにしていったらいいのか、その中で5年間にわたる地方版のいわゆる総合戦略というものをですね、この14人の方々、また町民の皆様から幅広く声を聞き、議員の皆様からもさまざまな知恵を出していただく中で、明日の輝く湯沢町のための総合戦略というものを作り上げていきたいと、こう考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に3回目の質問を許します。
私はプレミアム商品券がその地方創生に価値があるなんて話じゃないのね。こういうものをやることで一つの地方創生に対する考え方、地域の人たちを持ってくれるじゃないですか。地方創生やってるんだ、じゃあ地方創生何なのという話になってくるわけですよ。だからそういう道、要するにそれでですね、道付けができるということで地方創生、しかし町長価値がないと言ったんだけれども、じゃあなんで30市町村のうちの29全部やってんのということなんですよね。みんなやってるんですよ。しかもうまいのは十日町なんかは第一の芸術祭に来る人たちにそのチケット、そういうチケット出してるんだよね。それからあとは旅行券とかいっぱい出してるんです。でこの地方創生に関しては時間がないというけれども、全国の市町村の中にはきちんとしたその町づくりの基本を持って、それに合わせてですね、もう3月末で国に出してるところもあるんだよね。でこの話が出たのは去年なんで、去年9月、8月、9月なんですよ。だからその頃から他のところはもう目ざといところはこれだと、これにすがって今回生きようとするところはきちんとそういうことをやってきてるんだよね。で町長が、公約にありました人事交流の話があるんですけども、これだってこの中にあるんだ。特に湯沢みたいな町、非常にその通常の中山間地の地域と違うところについては、これはですね、国も民間もそうだからの、もうその専門家が来る価値のあるところなんですよね。だからそれをもしあの時点でやってれば、町長の公約一つこれ実現してるんですよね。だからそれもできなかったということ。私はね、どうも町長は、これね、絶対その、町長、いや、やりたいっておかしいんだけれども、町長理解してると思うんですよ、この地方創生に関して。だから積極的に地方創生をやらなければダメだと町長は認識してると思うんですよね。ただ今町の状態が非常にその、職員が少ないとかいろんな問題があって非常に、苦しんでるんじゃないかと思うんですけれども、この地方創生っていうこの流れ、これをですね、これからでもいいんですよね。なんとかその取り組まなければ、湯沢町に取り込んで、しかもこれ町民参画、今のままでいくと全く町民が関与しない中で進んでいくんです。確かにその代表が総合計画審議会員12名に新しく新潟大学の先生、そして大新区座支店支店長を加えたと、この総合戦略推進会議の中でやるんだって話なんですけども、じゃあ町民がこの人たちに、誰だかちょっとメンバーわからないですよね。この人たちに本当の総合戦略を私たちの代理として考えてくださいと委託したのか、そんなことないと思うんですよね。だからそういうことを考えるとですね、できたらその並行して町民の意見を聞く会、 だってあの 長岡市だってですね、先般から青年会議かなんか立ち上げたんですよね。地方創生に対して若い人の声を吸い上げたいということで青年会議かなんか立ち上げたのが新聞報道にありました。まあそんなことでですね、今湯沢町は10月上乗せ交付金が欲しいということで、まあ、10月、申請してるわけですけれども、現実にですね、他のところは、いや柴田や三条、関川、出雲崎、津南、これはね、年度内って言い方してるんですよね、来年3月まで。年内が村上、十日町、聖郎、刈羽と、こういうようになってるんですよね。確かに、間違いなく10月には、集中してます。しかし、他のところは、そう考えてます。しかも、このですね、さっき話しましたその淡島、10月に申請してますけれども、担当者はこれが遅れてもいいしって言うんですよ。町民と本民と一丸になって考えることができればそれでいいだろうという考え方してるんですよね。で、今のその長岡市の若者会議なんですけれども、地方創生長岡版総合戦略策定に向け若者の声を聞くとして市が設置したんです。そういう形でやってますんで、うちだって、これですね、10月としてるから、ケツが決まってます。それに合わせてやろうとするから、どうしても内部で作ってしまう。しかし、町民にやっぱり当選を下ろす必要があるというふうに考えます。で、特にですね、今、雪国観光圏っていう問題ありますけども、これなんかは観光の分野で、人口を増やすんで、交流人口を増やすことで、それが最終的に人口増につながることだって当然考えられます。そういうことを考えたときに、実は今、外国人観光客が非常に来てると。で、今日、国土交通省、観光庁が発表したと思います。広域観光私有ルート。訪日外国人がテーマに沿って地方の魅力ある観光地を巡るコースの設定です。認定。これ、全国7ルート、今日ね、発表になってる。ですよね。この中に新潟県はありません。で、北陸新幹線と東海道新幹線をつないで金沢白川郷伊勢をめぐる観光コース、これが昇竜道、竜が登る道としてあります。で、今外国人観光客が非常に増えてくる、増えている。これを何とかしたいという気持ちは終わりでしょうけれども、しかし観光庁がもうここを外してしまったんですよね、という展開がおそらく今日発表になっていると思いますよ。国土交通大臣が発表していると思いますけれども、そういうですね、流れがあるんですよね。そうしたときに、この地方創生を使って、これに負けないその観光、きちんとした観光ルートを、こっちが制定することもできるんじゃないだろうかと。それで高齢人口を増やす。こういう政策も考えられるんじゃないかと思うんですけれども、これ、実際町民の皆さんのいろんな会議を開いてちゃんと意見を聞けばこういうもの出てくるんじゃないかって気がするんだけども、それをしない限りは今ある、一つの流れでしかやっていけないと思うんですけれども、その辺でですね、まあ時期がここまで来ましたけれども、ぜひともその町民をきちんと巻き込んだ中でこの地方創生総合戦略を作っていただきたいと思うわけですけれども、町長の見解をお伺いしたいと思います。
12番南雲議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。熱い思いを南雲議長さんからお話を聞いたところでございますが、目指すところは一緒だというふうに守っております。まあ、そこでですね、まあ、一つだけちょっとそういうふうに言ったつもりはないのでしたいと思うんですが、そのいわゆるそのなんですか、プレミアム商品券が価値がないというような言い方はしていないつもりですね。それはそのプレミアム商品券は自分はそう思わないと、そういうことを言ってるのであって、それぞれの市町村がその思いの中で、また予算の中でやっておられることについて、私がいちいち今申し上げることではなくて、自分とすれば1089万円来た中で、それをどのように有効に使うか、まあ、プレミアム商品券も考えさせていただいたということをお話ししましたけれど、いわゆる地方創生の中で人口増加、いわゆる若い人たちのいわゆる子育て支援という中で、昨年は臨時交付金が1万円だった、それが確か3000円になったと思います。それをなんとかその分を上乗せをして現金支給をしてやりたいということで、その方がいわゆるこの地方創生の中でのこの交付金として生かせるのではないかということからですね、そこの予算措置をしたところでございますが、その 国の担当の方からですね、現金支給はダメなんだということで、これをまた商品券か何かに変えたというふうに思っております。いわゆるですね、その国もですね、今までのその横並びの地域の実情実態ということでなくて、ばらまきという言い方は当たるか当たらないかは別にして、一律によこしていったものについて、まあ KPI ということで、その実情をよく見た中で、いわゆる目標を定めて成果を出せと、成果を出したところにはお金をまた上乗せしますよという、こういうことでございます。ですのでですね、そのことに基づいて、やはりお金というものは極めて重要、大事なものですから、そういういわゆる地方創生という、それにのっとった中で、使わせていただいてきたということをぜひ、ご理解をいただきたいと思います。また町民参画ということでございます。とてもいいことをおっしゃっていただいておるというふうにも思いますが、私も町民参画ということは会派発作でも申し上げてまいりました。昨年からその町長室もオープンザドアにいたしておりますし、またそのふれあい懇談会や町長喫茶室というのもやっているところでございます。この6月18日からまた13会場各地域で、町民の皆様方からの町政全般にわたるお声掛けをお聞かせいただきたいと、このように思っているところでございまして、この地方創生の事柄につきましても、あるいは子育てのさまざまな事柄に対して、町民の皆様方からご意見を頂戴できるものだというふうに思っております。そのご意見をですね、この地方創生、いわゆる湯沢町の地方版の総合戦略というものに生かせていくことができればと、こう考えているところでございます。冒頭申し上げた通り、目指すところは一緒だと思いますので、ぜひ議会の皆様方からもご指導とご協力を頂戴したいと、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に質問事項2についての1回目の質問を許します。
はい、質問に移ります。雪国いちご湯沢動画展、フランスの、パリ特別展の成功を今後どのように生かすのかということであります。今年20回目を迎える日本動画の父川上志郎記念いちご湯沢全国動画展パリ特別展が昨年開催、春開催され、海外初の展覧会に1万人が鑑賞、湯沢の動画文化を世界に発信し、成功を収め、東京、新潟で、凱旋展を開催しましたけれども、その後の動きが止まってしまっているように思えるわけであります。ああ成功してよかったなで終わったら意味はないわけであります。今年は叙情画家の吹谷浩司のパリ特別展が開催されました。日出文化の融合と絶賛され、柴田と吹谷浩司を世界に発信する第一歩として、吹谷浩司記念館を発信基地としていろんな関係分野と連携し、継続的な PR 計画が立てられているのが現状であります。海外発信の先駆者として、今年20回目のいちご湯沢全国動画展の開催と合わせて世界に発信した湯沢の動画文化、これをまちづくりにどのように生かすことを考えているのかということであります。1回目終わります。
12番南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2についての1回目の答弁をいたします。昨年審査員の前長岡造形大学理事長の豊口先生のご協力により、動画パリ特別展を開催し、終了後には東京、湯沢、新潟で凱旋展を開催いたしました。そして秋からは第19回の全国動画展の公募をはじめ、第18回展を上回る299点の作品が応募されました。今年度は動画展第20回展記念として8月に新潟のメディアシップで、9月には県立近代美術館の作品とともに湯沢町公民館で、さらに11月には新潟ふるさと村で記念展を開催することとしています。また川上家とはさらに動画というジャンルの認知度を上げるため、例えば他の動画家の作品とコラボ展等を検討しているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2回目の質問を許します。
私はこれからの街づくりに一つ、歴史文化、これを基本に据えた街づくり、これが必要だと 思っております。その一番いい例がその川上志郎の動画の世界であります。動画文化を世界に発信することができました。これを町の固有の文化として、湯沢の文化として、これをきちんとやっぱりなんていうんですかね、これを地域の誇りとして守らなければいけないわけであります。しかしながら私町長の開花発作、これ全部読ませてもらったんですけども、この中にですね、文化というのはほとんどないんですよね。観光産業の基盤整備の中で文学や歴史、豊かな自然はあるんですよ。ただこれ文化が出てこない。で全部読ませてもらって調べましたら、子育て支援の中にですね、一番最後に郷土愛を育むという中に、湯沢町には日本全国に世界に誇れる歴史、文化、自然、そして町がありますと、ここに一言だけ文化って言葉が出てきてるんですよね。だけど今日、それぞれ数名の方が文化という話をされました。私はこの文化を大事にしていかなければいけないと思ってるんですよね。しかもこの動画文化、湯沢の固有の文化という見方をできると思う。それで、今回私そのパリ展の成功を分かったと、その後、全く見えてこないという、まあ、表現をさせてもらったんですが、先ほど町長の話だと、これからいろいろ新潟日報のメディアシップやったりいろいろやるっていう話なんですが、私はね、これを作品を持って回るだけでちょっと意味はないような気がするんですよね。もう一つ、この湯沢の町の中で動画文化を浸透させるにはですね、もう一つ、先ほどちょっと聞き漏らしたんですけれども、他の作家の動画の 作品とのコラボ展覧会という話がありましたよね。これなんかはね、非常に面白いと思うんですよ。動画、世界に誇る動画文化で、そういう動画作家の作品を湯沢に集めて展覧会やるみたいなのは、これは最高だと思うんですよね。そしてこの歴史文化っていうのはものすごく大事にして、どこでもこういうものに対してもすごく街づくりに基本に考えてきてると。先般、今やってるんでしょうかね、六日町南吉の図書館で水島あやめ展をやってますよね。そういう形で大月にで生活した人、この人の作品を持ってきてやってますし、それから吹屋工事のここなんかもですね、いろんなことやられてるんですよね。いろいろななんていうんですかね、いろいろ作品を使ったいろんなことをやってますし、そういうものを、これからきちんとして動画文化を発信するには、やっぱり拠点施設が必要なんですよね。まあ、町長は、今年度中にその辺の方針を出すっていう話なんですけれども、決してですね、せっかくこれだけみんなで作ってきた文化、20回も重ねましたし、全国に発信して、そしてもう世界にも発信することができたこの文化、絶対これをですね、湯沢として守っていかなければいけないんで、しかも守っていって、これをまた発展させる責任も湯沢町にあるわけですよ、うん、ということを考えた時にですね、この、動画文化、これを今後ですね、まあ、町づくりにどのように生かすことを考えているかという私の質問なんですけれども、ちょっとその辺をですね、残念ながら町長のこの、改革発作の中になかったもんですから、その辺の今、こういう町長になってこの町を預かった中で、この文化というものをどういうふうに考えるのか、その辺をお聞かせください。
12番南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁も求めます。
以上、
町長。
それでは2回目の答弁をいたします。まあ、改革発作には文化というところがたった一つしかないということであった、まあ、大変申し訳なく思いますが、まあ、動画のこのことにつきましては回を重ねて20回、先ほども質問者の方にお答えをさせていただいたところですけれども、とても湯沢の町にとっては大切なもので、温かく優しく、そして、ここまでですね、回を重ねてやってきて、町にもですね、まあ、それなりに浸透してきたというふうには思っています。ただですね、どちらかというとその地元よりもいわゆる他のいわゆる何て言いますかね、動画不安ということや動画を出品をされるという方々がとても多いというふうにも思っているところです。これは、その動画展を3月で1週間ですかね、やると、まあ、大体300人ぐらいなんですよね。 で今の歴史資料館が大体1万2000人というようなことだから、そのペースとまあ同じぐらいなのかなという気もしてるんですけど、まあ、もっともっとですね、まあ、町がこの動画のことについてもっと売り出していかなければならないと、こういうふうにも思ってますし、まあ、郷土愛というものを育んでいくためには歴史や文化や伝統というものは、まあ、極めて重要なことだというふうに思っています。そして今までこうやって積み上げてきたものを、これをやはり町づくりに生かしていくということは、これはやはりその生かさなければならないと、このように思っているところでございますので、今後についてもこの動画というものを町づくり、この温かい湯沢というもの、優しい湯沢というもの、ほのぼのとする湯沢というものをこの動画を通してやはりその発信していくことができないかと、まあ、このようにも思っておりますので、今後についても動画というもの、この動画文化、動画を続けてきていただいた皆様方や、この動画を根付いたというような部分の中で、この動画をやはり一つ そのものとして町づくりに生かさせていただきたいと、こう考えているところでございます。
町長の答弁が終わりました。
はい、
2番目終了いたします。質問事項3、1回目の質問を許します。
はい、3番目の質問移ります。突然の東山フィッシングパーク休止に伴う跡地を金沢河川公園に加えて新たな活用ということであります。これについては今年の春、東山フィッシングパークが突然休止されました。夏季観光施設が一つ減少することとなり、観光立ユーザーにとっては観光メニューの減少は非常に残念なことであります。背後の山が崩れやすいという危険性を含み、再利用は困難なことと思われますけれども、河川を管理する国土交通省は人々が水に親しむ環境を提供することを目的に河川区域の開放を進めているのが現状であります。今まで町でも多額の予算を費やした場所でもあることから、今まで活用していた安全な場所にあった釣り場の池を自然のまま残し、ビオトープ、要するに自然生態を残すということでありますけれども、遊歩道を整備して、金沢河川公園に加えて、河川公園として新たな活用方法を考えてはどうかということでありますけれども、私もちょっと何度か、あそこ行ってみてるんですけども、残念ながら池の中にも水がなくなってますよね。あそこに水をせっかく引いたんですけども、これ水利権がいろんな問題が出てくるような気もしますし、河川区域を一旦手放してしまうと、また帰ってこない。ということになると思うんですよ。ですからせっかく今まで、活用させてもらってたんで、できたらですね、これその放っておくんじゃなくて、道はいいですよ、全く道借りもしなくても道はちゃんとあるんで、これをですね、その河川公園、要するに金沢河川公園っていう名前でなくてもいいんですよね。要するに河川公園の一環として、ただそこに歩いていくだけ、川の橋を周遊するような例えばコース、これをですね設定して、散歩する道でもいいじゃないですか。そういうような形の活用を考えれば、これがですね、国土交通省に返す必要もなくなるんじゃないかと思うんですけども、その辺の見解をちょっとお聞かせください。
12番南雲議員の1回目の質問が終わりました。省庁の答弁求めます。はい、省庁。
それでは3について1回目の答弁をいたします。穴沢河川公園緑地は穴沢口川より下流区域は未整備であり、今後の整備も未定の状況であります。現段階では東山フィッシングパークを公園区域に編入するということは考えていないところでございます。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2回目の質問を許します。
はい、私はですね、これこれを公園区域にきちんと編入するということよりもですね、今までフィッシングパークという形で使ってきましたので、河川景観、河川環境というのはものすごい大事だと思うんですよ。これから観光施設においても夏場にかけて、河川の活用する観光客はものすごく多いと思うんですよ。だからそういう意味からしまして、先ほど川の域っていう話もありましたけれども、将来いろんなことを考えたときに、あれをですねやめてしまってそのまま放っておいてしまうと、河川区域として使えなくなることが出てくるんじゃないかという気がするんですよ。 で今行ってみますとね、道は非常にいいんですよ。車もどんどん入れますし、で車で入る必要はないんで、あこはその河川の散歩道みたいな形でですね、金なんかかけなく必要は全くないと思うんですよ。で水が今なくなってますんで、その池に水を自然に流すことによってですね、そこにまあトンボが来たりいろんなものが来たりですね、水辺環境がそこに新たに生まれてくるんじゃないかって気がするんですよね。確かにいろいろ危険性とかいろんな問題はありますけれども、それよりもなんと自然の中で遊べるかどうか分かりませんけれども、せっかくあるものがなくなってそれがですね使えなくなるんじゃなくて、なんとか使える手立てを考えたらどうだろうかということであります。再度答弁願います。
12番南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。なんとかですね、あそこ現状のところを使ってというお話、一つのいわゆる観光資源がなくなってくる、これをなんとか使えないかということで、その提案は提案として大事だというふうに思ってるんですけども、先ほど来申し上げましたようにですね、この今後の整備ということも未定であったりします。合わせてその下流区域が、その穴沢口川より下流区域が未整備であり、今ほども危険というようなお話もございましたけれども、そういうことを考えるとですね、現段階ではなかなか難しいというふうに今思っているということのお話をさせていただきました。自分もあそこのところは友人が一時期やっていた時があったりして、よく使わせていただきましたし、バーベキュー等でもですね、お世話になったこともあります。いいところだというふうに思っておりますのでですね、そういう南雲議長さんの提案は提案として、いい提案ではあると思いますけれども、現状の中ではなかなかやはり今厳しいということをご理解いただきたい、こう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に3回目の質問を許します。
厳しいということはですね、アクションを起こさないということですよね。私はその厳しい条件なんか十分わかります。ただその中で将来の湯沢のその河川を川水を利用した、観光を考えた時にですね、利用できるところはやっぱり確保していくべきだと思ってるんですよ。実際その確かに、条件は厳しいだろうけれども、その中でですね、もうそれを手放してしまうんじゃなくて、そういうような形で、なんていうんですかね、実際にだってあれでしょう、今そのウォーキングコースっていうのが、実はその中央公園から私の住んでる私の家の前まで4キロコースっていうのが設定されてますよね。ああいうような形でもいいと思うんですよ。中央公園のあそこからですね、あこ行って帰ってくると、この、東山フィッシングパーク行って帰ってくるみたいな、何キロになるか分かりませんけれども、町の中に自由に歩けるコース、しかも河川の環境の中で河川の脇を水を見ながら歩けるコースみたいなのは非常に大事じゃないかと思うんですよね。だから一旦話してしまえば、これは終わってしまいますんで、そしたらそういうつながりをぜひともその、国土交渉省と作っていただきたいということなんですけれども、厳しいってダメであればそれはしょうがない、それは町の判断ですからしょうがないですけれども、その辺のですね考え方もう一度お聞かせください。
12番南雲議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
あそこは埋めるんだよな。それでは3回目の答弁をさせていただきます。いわゆる一つの観光資源やですね、その川と親しむという中で、それはそれとしてやはり一つの提案であり、悪いことではないというふうに思ってるんですけど、その他にもですね、ユーザーにの町場にあっては川と親しむというところがいっぱいあるわけです。花沢河川公園なんかも、今回はトイレをなんとか作っていこうじゃないかということで、しているところですし、それらもあるし、万年橋やですね、あるいはその関場から松海抜ける、その 岩の山の道路もあったりと、さまざまにそういうところがありますので、優先順位ということを考えたときに、やはり全部できればいいわけですけど、そういうところではなくて、集中してお金をかけて、よくお客様に来ていただいて、安心して見てもらうところという、そういうのが、いいんじゃないかと、こういうふうに守っていて、今ほどのこの、編入することは考えていないという話をさせていただいたところですし、あそこの池は来年度、埋め立てをすると。いうことにはなっているというふうに聞いているところでございますので、そういう部分では危なくないというふうに思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして12番南雲議員の一般質問が終わります。議長が一般質問終わりましたので進行変わります。
以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は、16時35分です。本日はこれにて閉議し散会をいたします。大変ご苦労様でした。終わります。